ゴンゾーラジオ。
はい、どうも皆さん、ゴンゾは、司会の、制作部の新太です。おはようございます、こんばんは。
はい、私次のパーソナリティのテッドです。よろしく。
どうも、パーソナリティのヒロポンです。よろしくお願いします。
はい、じゃあ以上のメンバーでお送りしておきます。
ゴンラジトピックス。
はい、じゃあゴンラジトピックスいきます。とりあえずですね、ツイッターの方で、米が食いたいさんから、3件ほどコメントが来ておりますので紹介させていただきます。まず1件が、ボンド作品に関してアニメに関してリスナー参加型の募集企画があると面白いです。お便りしようにもどこまで質問してよいかがわからないので、メールやツイッターで投稿しにくいです。毎回テーマを決めたアニメに関する質問コーナーがあると楽しそうです、というのがまず1件と、2件目が、第7回放送はアニメ業界の用語など外からではわからない内容が聞けて面白かったです、ということです。で、3件目なんですが、第6回で放送された杉原さんの楽曲まるまるオンエアがとても良かったです。ゴンゾ作品の楽曲リクエストコーナーが始まったらとっても嬉しいです、ってことなんですけど、じゃあまずちょっと下から3件目からお答えさせていただきます。楽曲リクエストコーナーが始まったらとっても嬉しいですってことなんですけど、ではこれ管理のひろぽんさんから。
はい、どうも
いただける。
そうですね、楽曲ゴンズ作品楽曲結構ね、素敵な曲が多くてなかなか素晴らしいと思うんですが、
そう
ちょっとですね、これを放送するとお金がかかっちゃうんですよね。権利関係いろいろあってですね、その辺で、もしかしたら今後新作とかで宣伝とかでですね、これ流してくれみたいなのがあれば、こちらの方で優先的に流すことができるかもしれません。
ゴンラジ
リスナー参加型の募集企画があると面白いですってことなんですけど、これどうしましょうかっていうことなんですが、どうでしょう、募集参加型、リスナー参加型ってことだと多分思うんですが、逆になんか身体の方からですね、なんかこう架空のなんかアニメ企画みたいなのを作って、リスナーと一緒に作っていくみたいな企画があったらいいなと思うんですけど、もう最終的にそれをなんか映像化するとかっていうのは置いといて、もう焦点の大喜利みたいにこうキャラクターの性別とかその辺からもどんどん作り込んでいって、でもうそれをなんかこう、僕らのメンバー以外にもどんどんリレーしていって、逆に言うと最終的になんかどうなるのか分かんないですけど、ちょっと変なものができればなっていう企画が出来上がればなっていうのが、さリスナーと一緒にできればいいなと思ったんですけど、どうですかね。
基本的にさ、このリスナーさんってやはりアニメファンであり、そしてゴンゾーファンであると、ということだから、そのベースは同じだと思うんだよね。それ以外のリスナーさんがそんなにいるとは思えないんだけども、だからそういう意味ではそういう人たちとの交流を通じて、そういった企画を作っていくっていうのはアイデアとしてはすごくいいんじゃないのかね。
なんか見るプロ的なところからなんかこうコメントっていうか、なんかアイデア出しとか欲しいです
、うん、我々自身がね、気がついてないようなこともおそらく実際のね、ユーザーであるリスナーさんたちは多分気がついていると思うので、その意味ではそういうアイデアをどんどん出していただけるっていうのはすごく楽しみだねと僕は思います。
ヒロポさん、
そうですね、ちょっと、例えば新しい企画としてなんかロミオとジュリエットを原作にしたアニメを作ろうとかね、
あるかも。そういうのいいですね。
そういうの出てくるかもしれませんからね。
そう、普通のなんか仕事上だと明らかにオミットされちゃう部分が、いやそこができないから辛いんだよみたいなところをポンって言われて、あ、じゃあやりますっていう流れが一番いいかなと。
そうですね、何かの間違いでなんかこうひょうたんからコマというかですね、それでアニメ化企画が動いたりしてくれたら、さらになんか楽しいことになったりするかもしれませんが、
そうですね、理想はあれですね、もう何か何だか分かんない状態、例えばヒロインがいて、それが未来人で、宇宙に住んでて、実は男でサイボーグだったみたいな、もうぐっちゃぐちゃのなんか状態に最終的に落とし込んでいったら落ちてないんですけどいいかなっていう、もう取り返しのつかないところまでとことん行っちゃうみたいな感じにできればなと思うんですけど、 もしあれじゃアニメの企画をやるとしたら。
最近はだからアニメって言ったってすごく実写化が多いじゃない。
ああそうです
、ね、というのはやっぱり CG がものすごく発達してきてるから、どんどんどんどんそういったことができることになってて、だからそういう意味でその人間がとんでもない動きをするっていうのこともね、CG でできちゃうわけですよ。だからどんなねアイデアであろうとも可能性はあると思うんでね、やっぱりいろいろそういったリスナーさんからいろんなそういう話をしてもらうってのは、ありがたいね。
そうですね。一番いいのはあれですね、最終的にパイロットフィルムまでいけたらいいんですけど、
いいね、
ちなみに予算はゼロで予算ゼロでパイロットフィルムが作れたら一番いいなと思いますっていう感じですね。でもなんか企画じゃなくてもいいのかなっていう気はしてるのかな。普通になんかラジオなんで、普通にその回で話すお題をリスナーさんの方から出してもらってもいいし、まあいわゆるなんかこう本当にラジオでこっちから出したお題に対してリスナーさんからのこう反応を待つっていうか、それをこっちで紹介するみたいなのが一番やっぱラジオとしてはそっちの方が理想的ではあるんですけど、どっちがいいのかなっていうのは結構決めかねちゃう。これちょっと他のメンバーも関係あるんで、ちょっと今後進めていこうかなと思うんですけど。
そうですね、あとはリスナーさん次第ですね。
そうですね、
賛成。
わかりました。じゃあちょっととりあえず参加型の募集企画っていうのを今検討してますってことで、まあちょっと米が食いたいさんの、返答とさせていただければなと思います。で、次なんですけど、アダルトリオ恒例じゃなくてまあなんかアニメとか以外でまあなんか注目してたり面白かったっていうなんかものがあれば。
ね、ちょっと僕の例なんだけども、実はそのウェザーレポートの、ピーター・アスキン、で彼とちょっとその友達でね、でこの間その彼うちに来たんですよ、奥さんと、それから奥さんの友達のね女性と、それでその、4人で飯食ったり話をしたりぐだぐだやってたんだけども、やっぱピーターってものすごい人間がいいんだよね。人格者だね、あの人ね。それがすごくね、本当に会話をしてて感じられたし、やっぱりさすがプロで、彼のそのドラムってものすごい性格なんだよね。
リズム帯、
そうそうそう、
特にジャズフュージョンか、
ジャズフュージョンだけどね。で僕実は最初に彼になったのはブルーノートで彼がやった時に初めて会ったんですよ。でその時に奥さんとそれから彼と紹介されて、その後渡辺貞夫さんもね来られたりして、いろいろその話をしてて、でそんななんだかんだ言ってそういう形でやったんだけど、いろいろ彼と話をしてしてろ、この業界とか裏話だとかいろんな話もあって、すごいいっぱい楽しいお話がいっぱいあったんですよ。でもその中でね、やっぱり思ったのはやっぱり彼はプロだなと。さっきのボンゴのねあれだってね、やはりもの見事なボンゴの音のテンポだし、
さばき
とか、それからね、もう本当僕のそのドラムスティックをね見てね、これダメだよって言われて、
何がダメなんだ
よ、よくないと、今度俺持ってきてやるよって言われてさありがとうねって言って別れたんだけど、非常にそういう意味ではもうまたね、奥さんもまたいい人なんだ。ピーター一家の人格をすごくこう感じられたっていう食事会だったけども、楽しかったですよ。だからピーターの音楽使ってアニメ作るのも面白いかなと
思ったり、やってくれる サウンドトラックとか
やってくれる、そうそうそう、彼にねやってもらったりね、
それは全然ありだと思うんですよ。
そうだよね。
最近だとなんかバードマンっていう、
バードマン、ね、
映画、アントニオ・サンチェスでしたっけ、ドラマーがサントラやってて、あれなんかかなり最近出たサウンドトラックの中で一色っていうか、なんかちょっとサントラっぽくない、そこが逆に良かった
そうだね、
例もあるんで、別にアニメバタに限らなくてもいいのかな。
そうだよね、
それはいいです、
そういう意味でやっぱりその音楽関係の人たちと親しくしておくっていうのは大事だね。
ああそうですね、
特にアニメのソングってめちゃくちゃ今流行ってるじゃない。
そうですね、
ものすごく人気あるもんね、これはもうアニメにとってものすごくいいことだと思うんだけど。
でもゴンゾのアニメは結構実験的な音楽を導入してるやつは多かったりしますけどね。
あそうですね、ケルト音楽とかなんか使ってませんでしたっけ、ラスエグ
です、そうなんだっけな、最初に
そうだよね。あれ、あの黒石瞳さんでしょ、作曲。
ああ、そう。
あの人も優秀な人やな、本当に。
ああ、そう。
オープニングバグパイプか。
あ、バグパイプ
か。うん、なって。そこから入ってましたね。
やっぱりあの、あの作風に親し、あの、やっぱり親しんでるっていうか、ね、よく合ってる感じするよね。
今ちょうどなんか音楽がすごい関わる企画に携わってるんですけど、やっぱ難しいですね、結構。
難しい。
打ち合わせが。結構、もう絵と違って見えない、ね、実際、口で口頭で説明してもなかなか伝わらないというか。
そうか、絵の方は原作があったり、そのコンテがあったりしてる程度分かってくる。
まあ、ラフとか見ちゃえば、
こんなもんなんだ、こんなもんなんだと。
なかなか、うん、こんな感じっていうのは。ただ映像とこうピタッと合わせると気持ちがいいんで、そこはうまく やりたいねっていう話をしてて、
ロザリオとヴァンパイアの2のオープニングとかね、
あ
まさに音楽とぴったり合ってましたけど、
そう、最近の監督は結構スポッティングの感覚、感性っていうかが鋭いんで、うん、結構もう誰にやらせてももうみんなめちゃめちゃうまいっていう、
うん、
やっぱそういうものを見て育ってるからだろうねっていう話をなんかしてたんですよ、ヒロポンさんの方から。
あ、そうですね。ちょうど新作で、5月公開かな、変態仮面というですね劇場作品2作目なんですけど、ちょうど、4月にブルーレイが発売された作品で、1作目むちゃくちゃ面白かったんですよ、これ。
アブノーマルクライシス。
そうですね、はい。
ちょっと知らない方のために簡単なあらすじを紹介していただいて。
あらすじですか。ですね、まあ、あの主人公が変態で、あの、まあ、パンツをかぶると変態すると、昔ジャンプに連載されていた漫画作品が原作になっていて、なんというかですね、あの素晴らしい感動の物語です
。絶対言うそうだ。
あの、もう映画館に出たところでこうインタビューを受けて感動しましたってみんな言ってるぐらい、まあまあ、話半分で聞いてもらえればいいと思うんですけど、そうです、なんかまあ海外とかも結構反応が良かったらしくてですね。
海外でやったんですか。
海外でやってなんか大評判だったらしいですよ。みんなびっくりしたらしいですね。そりゃそうだっていう感じなんですけどね。なので2作目今後なんか13カ国で配信するのも決まってるとかっていう話があ
れはなんかあれ M の刑事と S の女王様が結婚して生まれた子供が変態仮面。
そうですね。
なるほど、それが楽しみと。
まあまあ、なんかまるでなんか自分が変態みたいに言われてるような感じですけど。いやいや、そんなことはない
です。いやいや、そこまではちょっと今オブラートに。
はい、はい、
じゃあこちらが確か5月14日公開らしいんで、多分この放送が始まってすぐかなって感じで、もしよければ、
よければね、
はい、変態していただけると。
あとはもうすで、に発売してるんですけど、銀翼のファムの劇場版、
いいね、
そう、こちらの方がですね、4月にブルーレイで発売されてますので、皆さんぜひ見てみてください。
アマゾンから届きました、ね、
テレビ版の方とは、だいぶ構成が変わっていて、
あ、そうなんですか。結局行けなかったんですよ、
行けなかった、
あ、そうなん
ですか、忙しくて。
かなり大胆な編集と、まあ、新作方もかなり相当ありましたけど、
あ、
随分作ったんだよね、新しい場面をね、シーンを。
そうですね、100カット以上作ってる
の、
う
ん、そんな、
うん、あれなんか、すごい綺麗にまとまってましたよ。あれはちょっとなんかまた視点がね、テレビ版主人公ファムで、まあ、あの劇場版の方も一応主人公ファムなんですけど、視点が、あの主な視点がね、ミディア視点なんですよ。
あ、
ミディアの方の視点から中心に見てる感じになってるんで、またちょっとテレビ版とは違った楽しみ方ができるんじゃないかと。ラスト・エグザイル第1作目の CG とか今見てもね、
あ、
全然、ね、あ、普通に通用しますよね、うん、雪風とかだって今見たらすげえなっていう思いますけどね。
そういう意味ではやっぱりゴンゾーって CG を前から最初から使って、一生懸命使って融合してやってるってことよね。
そうです、まあ最初が青六なんで、まあ
青六はすごい傑作だ
な、すごかったもんな、うん、本当に。
はいい映画だったね。
98年か。
そんな前でした。
そうですか。うん、96か
96ぐらいでから作り出して98年できたんだけどな。
そんな経ちますか。
うん。
10年前。
いや、最初見てびっくりしちゃった。あれすごいなーと思って。ああ。そしたらやっぱりもう大評判だったもんね。
そう。あれは未だに。
うん。あれだから 2D と 3D を融合した世界で最初のあれでしょ、うんうん、だからそういうのは非常に実験的なことをゴンゾっていうのはやるんだよね、
うん、
そうですね。あとはまあ知り合いのオーディオマニアが当時なんかちょうどサラウンドとかが家庭とかに出てきたタイミングで、うん、5.1 チャンネルのテストのサンプルに使ってましたね、青6。あれ5.1 チャンネルなんですよ、
うん、あ、そうなんだ、
うん、
それもちょっと当時してるやつ すごい先進的だよね。
音響はすごいんですよ、あの、うん、
音響か、あ、そっちの方が考えたことなかった、
うん、予算も大丈夫だったのかな。
大丈夫じゃなかったんじゃないですか。言っちゃうんですけど、
まあその辺はいろいろ、
いや今見ても素晴らしいもんな、
うん、あとはなんか注目作品とか
あとはデッドプールっていう。
ああ、デッドプール遅いですよね、日本は。6月
1日。そうですね、ちょっと遅めなんですけど。
全米だとバレンタインに公開したんですよ、あれを。
もう公開してるんですね。
あれを、はい。
バレンタインでなんかカップルとかで見に行く映画ではないと思うんですけど。
そうデッドプール、ああ、そうか。わからない人に説明すると、まあ、マーベルのヒーローで、まあ、最近の20世紀フォックスが、X-Men の権利持ってるんですけど、その X-Men から派生したキャラクターで、まあなんかその言ってみれば自分が漫画のキャラクターだって分かってるっていうことを自覚してる変なキャラで、要するに自分が死んだとかって気に入らない展開があるとそれをなしにしちゃうっていう、ある意味最強の能力を持ってるヒーローが主人公なんですけど、まあ、とにかく下品で、まああの映画は R18 してっていう、そういう感じですね。まあ色物なんですけど、最近の20世紀フォックスの映画の中だと、まあなんかトップ10入りするぐらい興行収入上げてるっていう。
新太郎さんはどんな感じですか。
僕はですね、結構注目作品がマイナーになっちゃうんであれなんですけど、普通にこの前見て面白かったのはトゥルーディテクティブっていうのをHuluで見て、多分まだ見れると、いつでも見れると思うんですけど、なんか刑事ドラマでウディ・ハレルソンっていう、まあ、ハゲの役者がいるんですけど、それと何が有名かな、ダラスバイヤーズクラブっていう映画でアカデミー賞かな、ノミネートか男優賞どっちか取った人がいて、インターステラーっていう SF 映画の主役やってるマシュマコノヒーっていう人とコンビで刑事ドラマやってるんですけど、あとはですね、今同じ制作部のケンシロウってやつにブレイキングバッドっていうドラマの DVD を貸してて、結構数年前に流行ったんですけど、やつ見てなくて、僕の方でなんかシーズン6ぐらいまであるんですけど、全部見ろって言って貸してる状態で、これはなんか今更、もう流行ったんで今更なんですけど、これはすごい面白いですね。なんか高校の教師が麻薬王になってくるっていうシンデレラストーリーなんですけど、
シンデレラストーリーなのか、
シンデレラ悪のシンデレラストーリー、これは面白いです。はい、というわけで、ゴンゾラジオ第8回なんですけど、まあ、縁も竹縄でお別れの時間となってまいりましたが、引き続き、ラジオやメンバーへのご質問やご意見等はメールやはがきやツイッターなどで募集しているんですけども、冒頭の方でお話しした通り、まあ、リスナー参加型の募集企画があると面白いですっていうふうにお便りが来ているので、まあ、ちょっとこちらの方を、まあ、メンバーの方でこれから進めていってリスナー参加型で何かできないかっていうのは協議していきますので、引き続き続報をお待ちくださいということで、じゃあ哲さんから8回に対して、
いやもうだんだんこの回数をやると同時にどんどんどんどんね充実してきてると思うんで、それはもう本当に、メンバーみんなで頑張ってどんどんいい方向に行ってるなということで頑張ってやっててほしいなというふうに思いますね。
はい、
やっぱ露出がね少ないのもあって、結構知ってる人自体が結構少なそうな感じなんで、うん、まあ 今後ね、ツイッターとかでもバリバリ告知をしたりとか、そういう展開できればなと思います。
トータルユニバース広げないとな。
そうですね、うん、
まあ、リスナーの方がなんか反応しやすい環境づくりをまず僕らの方で整えてあげなきゃなというところからですね、うん、とりあえずは、はい、じゃあすいません、お忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。